JMO クリック証券プレゼンツ
北野誠のとことん投資やりまっせ。はい、どうも皆さんこんばんは。改めまして北野誠です。そして
進行 MC の大橋ロコです。そして今週の番組アシスタントは、
こんばんは、今週の番組アシスタントひなみまみです。
はい、ということでよろしくお願いします。はい、今日はどんなプログラムでしょうか。
はい、株式アナリスト鈴木和之さんに日本株について伺っていきます。さあ、うん、早速電話がつながっているようです。鈴木さん、
あ、こんばんは、鈴木和之です。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。鈴木さんには今日ね、日本株決算いろいろ出てきてますので、はい、どういう特徴があるのか、ここから日本株どう見ているのか伺っていきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして後半はストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田佐和子さんにスタジオにお越しいただきまして、米株です、ガーファとテスラ株高の理由とリスク、ここに資格はないのか、ということですね。あんまりいいニュースないはずなんですけど、決算なんかもね、でも株価は堅調なんです、ということで、これに乗れてない人もいるんじゃないかと思うんですが、じゃあここから乗っていいのかどうかということを含めまして、安田さんに教えていただきます。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、最近諦めたこと、断念したこと、誠さんはもう人生は諦めが肝要ですよね。
もう今さら何か今さら何かをしようとか、日常をちゃんと生きていけば損でいいさ。
そうですね。
改めて何か新しいこと始めるっていうのは、もうちょっと仕事引退してから考えるわと思う。
ちょっとそうですね、新しく
こう、毎日6日間も週に3時間ずつ、毎日6日間もラジオで喋ったら、日々なんか頭の中ごっつ動いてるから。
すごい。3時間生放送です
ね。6日間やってるからね。それでなんかいろんなこと喋らなあかんから。フル回転頭、
ということですね。だから、他にこう旅行行きたいとかなんとかっていうのはちょっと、まあ、諦めてるってところはありますよね。
そうそう、諦めてる。
そうですよね、行けないもんね。
行けないから、基本的には行けないから、そんな休み取れんしね。休み取ったら大体心霊スポット行ってるだけやから
心霊スポット、
だから今こっち休んでんなもん、心霊スポット行ってるだけやから
それも仕事だからね。でも
仕事やからね、みんな休んでると思ってて心霊スポット行ってますからね。
そうですね、
すんません、
はい、鈴木さん何かありますか。
あ、諦めたことですか。
はい、
信号が目の前でチカチカ青から赤に変わるって時に、以前でしたらダッシュして渡ろうと思ったんですが、はい、最近はもう最初から渡るのは諦めて、あ、次のを待とうっていう気になりましたね。
なるほど、
はい、それはもう鈴木さん懸命ですよ。
いやいや、懸命というか
慌てて急に走って横断歩道の真ん中でこけるほど嫌なことになりました。
なるほど、うん、だんだんそのね、こう機敏な動きができなくなってくる。
息が切れちゃった、はい、
ありがとうございます。今日は最近諦めたこと、断念したこと、送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきます。ではこの後、誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さて、ここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、まずは今日の日経平均からお伝えしてまいりましょう。今日は79円1銭安、27,606円46銭で取引を終了しました。日経平均、本当にこのところ27,500円のところがずっと上値を抑えてたんですが、ちょこっとだけ上に抜けて。
これは鈴木さん。
はい、
抜けたと思っていいんですかね。
いや、まだ抜けてないと思います。
そうですね、だから今その辺の攻防ラインにおるってことですよね。
そうですね、27,500円っていうのは、解散価値、日経平均を株の銘柄に見立てた場合の解散価値は 1.15 倍なんですよね、
はいはい
はい、1.15 っていうのは、これ景気動向に関しては私の中ではこれ完全にニュートラルなところにいるん
です、ね、そうでしょうね。
1.15 ぐらいがニュートラル、
うん、景気が良いってことになれば 1.2 とか 2.25 までいけるんですけど、うん、まあ、そうすると2万8000、2万9000円はすぐいけるんですが、 逆に景気が悪いってことになると 1.05 とか 1.0 倍とかですね、うんうん、2万5000円台ぐらいまで平気で下がってしまうという、うん、微妙な均衡点が 1.15 倍の 27,500円という
、そうだったんだ。
PBR が1割るぐらいで 24,500円ぐらいですかね。
それぐらいですね、はい。ね、PBR が 0.5 動くと 0.05 動くと1200円幅動いていきますね。
そうなんですよね。そうだから今のところ 1.15 ぐらいやってるところから、まあニュートラルですよね、ほぼほぼ。
そうですね。
じゃあ新しい材料が出てこないとなんか動かない相場がずっと続いちゃうってことですかね。次は何ですか、目玉。
いや、アメリカの
アメリカ
タカ派とハト派のもう日替わりメニューのように、うん、タカとハトが入れ替わり入れ替わり来てるような状況だと、うん、突破できないですよね。
そうですよね。
あと多分でもあれじゃないですか、日銀の総裁っていうのも結構大きな話ですよね。
それも大きいです ね。金利が上がるってことになればそれで動ける銘柄って結構いっぱいありますんで、
10日に国会に提示予定だったんですがちょっと来週になりそうなんですね。なん
かそういう話ですか。最初
に一応雨宮さんに打診したというのは出てましたけどね、
日経新聞の、まあ、ちょっとスクープ的に収書、うん、これでねわっと相場動いたんですけれども、
大本命ですね。
本命ですね、
うん、大本命になられると、もしそのまますんなり決まると、まあ、現状維持の時間がもう少し長くなるということになるんじゃないでしょうかね、
うんうん。まあ、雨宮さんじゃなかった場合はちょっとこうリスク大きいですかね、マーケット。
そうですね、その黒田総裁の路線を意外と早い段階で転換するという可能性もあったでしょうけどね、うん、まあ、黒田路線そのままで歩んできた雨宮さんでしたらやっぱりもう少しマイルドに穏やかにその出口戦略を探っていくということになるでしょうね、う
ん、はい。まず直近の大きなイベントとしては、まあ、日銀の、まあ、後任、まあ、執行部人事ですね。ここが、
ね、ここですね、
来週あたりには見えてくるだろうということなんですが、あとはちょっとその期末で、まあ、本決算3月ということで、この期末それから新年度というところで、うん、権利取りの資金ってまだ動かないですかね。
信用取引の残高を見てる限りでは、うん、やはり空売りが入ってきてますよね、まあ、空売りというかつなぎ売りですよね。
なるほど。
まあ、株主優待とか、まあ、株主権利を取るための、まあ、一時的なテクニック的な動きは、うん、先々週ぐらいからじわじわ入ってきて、
なるほど、はい、
優待を取る銘柄に対しては売り残がじわじわ積み上がってきているというのが見て、うん、取れますけどね。で、機関投資家の本格的な動きっていうのはもともと大きな動きはありませんが、はい、さらにもう少し時間が経っていくと、うん、3月入っていくと動きにくくなってくるという状況になりますので、うん、やっぱり相当意識することになりそうですね。
はい。そしてアメリカ市場なんですが、ニューヨークダウ昨日は265ドル67セント高、34,156ドル69セント、ナスダック総合も昨日は高かったですね。226.33 ポイント高、12,113.78 ポイント。米株強い、どうでしょうか。
私よりもこの後の安田佐和子さんのもう専門家の話を伺った方がいいと思うんですが、私が見るに、やっぱりガーファムですね、うん、ガーファムの決算を受けてのこの強さがまさに私も一番お話伺いたいところですね。でもそっちに流れが来るようでしたら、まあ、いわゆるナスダックですね、はい、テクノロジーのテックジャイアントが動き出すようでしたら、はい、半導体を中心に、そしたらいっぺんに、はい、まあ、日経平均も動きやすくなってくると思うんですけどね。
はい。ソックス指数なんかも結構堅調なんですよね。
まあ、戻りが一番急ピッチに進んでますね。
そうですよね。だからこれただの戻りなのか本当にいいっていうふうに、ね、なっていくのかっていうとこ注目ですよね。
全ては在庫なんですよね、はい、在庫が積み上がったり在庫を確保しゃかりきになって手元に集めようとしたり、はい、この2年間コロナ以降は在庫を手元に置きたがる企業が世界中に溢れてますんで、うん、半導体の需給が、うん、はい、まあ、いつも以上に難しくなってしまっているところがありますね。それがガラッと変わったら、うん、ソックス指数も動きやすくなりますよね。
まあその辺はちょっと後でね。
そうですね、 そしてアメリカの長期債利回りは昨日は 3.675% ということですけれども、先週 の、 あのアメリカの1月分の雇用統計があまりにもサプライズだったということで、米金利上がってちょっとドル高になるなんてことがありました。
そうや、鈴木さんね、
はい、
日本の国債って今結構動き出しましたよね。
そうですね、またあの売り仕掛けも始まり出してる。
今でね、あれファンドは結構国債売り仕掛けしてますよね。
そうですね、まあ、ただ日銀のこのマーケット対日銀という、まあ、かつてのイングランド銀行対ジョージ・ソロスのような構図が描かれてますが、やはり日銀はそうそう簡単には折れないと。で、もういくつかその昨年の12月もそうですし、この1月の金融政策決定会合でも新しい制度を導入しましたし、国債はもう何とかもう死守すると、その 0.5% はですね、その動きは鮮明ですよね。
はい、まあ、海外勢は本当にその日銀のスタンス変更にかけたトレード諦めないですよね。
うん、まあ、でもそんなに日銀もやわではないと、まあ、ただその発行総数の 50% 流通総数の、はい、あのもう日銀が買っているという状態は明らかにいびつですので、ですからやはり次期総裁 の、 その早期の出口戦略というところにまた話はそっち行ってしまうんですけどね。
やっぱりだからそこ狙ってるんでしょうね。そのなんていうか、新しい出口戦略をどっかでやらなあかんねやろと、
ね、
うん、
今回1月の決定会議で共通担保資金供給オペもそうですが、要は日銀以外 の、 そのいわゆる一般の金融機関にも国債を買ってもらうという、うん、はい、まあ、公開市場操作の古い、まあ、あの調整手法を導入してですね、うん、そこまでもう資金をここに集めてきているということになりますので、まあ、これはやっぱり結果的に、まあ、無理かなと思ったんですが、やっぱり日銀の勝ちで終わりそうですね。
そういう手が、その手があった
から、久しぶりになんか、はい、個人が国債を買うっていうのが、うん、最近聞いたことなかったから、うん、ちょっと面白いなと思いましたね。
そうですね、うん、市中の銀行に買ってもらおうみたいな、
ね、買ってもらおうと ね、市中の銀行が販売して買いましょうっていうね、うん、
ということですね、
うん、
はい、では鈴木さんにはこの後また本編でじっくりと伺っていきたいと思います。はい、ではここでまみちゃんが気になるニュースのピックアップ、今回最初ですね。
はい、
はい、
私が気になったニュースは、ゲームウォッチやファミコンのレトロゲームの価格が高騰していて、うんうん、投資目的としての買い占めもあるみたいで、はい、特に人気なものは1万円から4万円台の高額の金額になっているという、
はい、1万円から4万円、
発売当時は5000円ぐらいだったんですよね、はい、
5000円だったものが、
これはでもなんか外国人とかレトロブームで興味持った若者が買いに来てんのか。
そうですね、うん、このレトロブームに なっちゃうんですね、ゲームウォッチって。
だからなんか来店客の半数が訪日客で、
あ、
そうね、だからファミコンのレトロゲームですね、はい、はい、
なんか我々はやって通過してきてるからレトロですけど、海外の方から見るとこれが新しいのかもな、もしかして。
珍しい
のかもしれない。
ゲームウォッチってどんなやったかな。
こういうちっちゃいやつ、
ね、こうやね、こうやってボタンでやるやつやろ、
はい、ボタンで、
あれうちにあったよ、そういえば、
ね、うん、私もありました。
あったの、本当、
はい、縦長のもありますよね。
縦長のもあったね、
あるあるあるある、はい、で 白黒のね、液晶で、
はい、
そうだよね。
うちだから多分任天堂64のソフトがだいぶ残ってるよ。
64ってレトロに入る？
入るよね、
入るんだ。
任天堂の64のソフトはうちのなんかテレビの横の棚に山のようにあるで、今度開けてみよう。
いやだから
なんかめちゃくちゃ良さあったで、うちいっぱい買ったから、ドンキーコングとか。
ドンキーコング懐かしいです、
うん、はいはいはい、はい、
懐かしいですねっていうか、はい、まみちゃん分かるんだ。
ありました、ドンキーコング、ね、お家に。
それ多分あの、
うん、ドンキーコングとかね、
ご両親がやってたのかな。
あ、そうですね、うん、
そうだよね、
はい。あ、でもやってました、私も。
私もやって
た。だって今でもマリオカートまだスマホでやったりしてるでしょ。
スマホであるんですか、
マリオカート。
や、うん、あります、あります、
うん、
はい、
うーん、いや、まあだから
パックマンとかね。
あ、パック マン懐かしい。
パックマンわかんない。
知らない。
こんなパクパクパクパクなって食べてる動きが、
鉄に落ちてるって
パクパク。そうそうそうそうそう、パックマンね。ロンキーコングは知ってるのか、そうやね。
はい。
ということで、うん、まあ、こう古いものずっと大事に取っておくと思わぬ価値を生むというような、そういうサイクルに入ってきてるんですね。今昭和リバイバルみたいなのも結構あるよね、
はい、すごいですね、
すごいですよね、うん、
まあね、車もレトロ結構あと、ね、すごいですからね。昔の2000年ぐらいのスカイライン GTR が、
はい、GTR、はい、
2000万ぐらいしますからね、本当に
すごい。
そんなにすんの？
そんなすんの今。
へー、価値が上がってるんですね。
上がって
る。
だから昔の、
かな、
昔のフェアリー Z240ZG って G ノーズをつけたやつも2000万ぐらい軽くしますから、ね、そう、もうだから投機目的にもなってんねと思う、ね、
なるほどね、うん、古いものはちょっと大事にするべきですね。
うん、いやでもあんなんでもずっとや持ってられへんから、車なんかそんなん
では車はちょっと本当に置く場所とか ね、保険も
完全にちゃんとものすごい人気車種で、うん、誰もが憧れてた車だけが上がってんねんね、やっぱり。
そっか、何でもかんでもじゃない
んです、うん、何でもかんでも古かって一本でもないね。それ欲しい、乗りたい、俺も昔若い頃 乗りたかったんやっていうのあるじゃないですか、
はい、
でいわゆる大人買いみたいなやつですよね、はい、
そういうのはやっぱ日産のスカイラインとか
GTR とかフェアリディ Z の昔の ZG とかね、
人気あったんですもんね、
はい、
はい、ということでここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでした。この後コマーシャルを挟みまして、マーケットフロントライン鈴木和之さんにじっくりとお話伺ってまいります。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まる、
集まるよ。
君は周りが見えてない。
また怒られちゃったよ。
あ、部長の前歯にノリ。
大学生のノリはもう通用しないぞ。
はい、ノリをどうにかしないとまずいですよね。
部長、歯にノリついてますよ。
もっと楽しく、もっと自由に GM をクリック証券。
ねえ先生、スキット10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え？もう思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
いらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで、あ、バターとわかめも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく、株式 FX は GMO クリック証券。
大橋ひろこ、投資一筋運十年。
北野誠のとことん投資やりまっせ、あれ号。
さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして株式アナリスト鈴木和之さんに伺ってまいります。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
鈴木さん、でも今回ね、
はい、
なんか決算がすごい悪い企業も多いですよね。
そうですね、この本当にいつになくというか、うん、あんまり見たことないぐらい難しい決算になってるなという感じがしますね。
いやだからね、言ってみたら同じ業種の中のジャンルでも勝ち組と負け組に分かれてかけてますよね今。
あ、まあ、全くそうですね。一番最近の例では鉄鋼業界の JFE ホールディングスが、まあ、決算がすごく悪くて、はい、配当金を減らして減配を発表したので株価が急落すると。
そう、急落ですよね。減配したらね、
持ってるんですよ、
うん、持ってた、
持ってました。大変です。
大変ではありますけど、まあ、ただずるずるそこから下がるってことには今のところなってませんが、ただそう、うん、2日前に発表していた、日本製鉄、はい、まあ、かつての新日鉄は大変な好決算で株価はずっと高い位置をキープして、
そうなんです、
ま
あ、
そのまましっかりという動きで、うん、普通はその鉄鋼業界のようなオールアナッシングに近いような業界はですね、一つが良ければ他の企業も類似して大体それなりに良かったりするものなんですよね、
セクターごとね。
そうそう、だからどっかの決算がすごい、例えば銀行業界でどっかが一つ発表してよかったら、
はい、
連れ高しますもんね、
大体
ね、想定して、
ね、はい、
きっとここも良いだろうと、うんうん、まあ、半導体は半導体、液晶テレビは液晶テレビで一社が良ければみんな良いというのがこれまでの通例で、うん、疑ってかかったことなんかなかったんですが、うん、今やそれが まあ、完全に分かれる。あのエレクトロニクスではソニーグループはすごく良いけど、シャープがかなり厳しいとかですね、うん、あの電線でも住友電工は相当良いけど古川電工は相変わらず厳しいとかですね、そういう動きがあの全く過去昔なかったわけじゃないですが、今回の決算に関しては特に増幅されているというか、うん、振幅が大きくなってますね。
これで結局まあ二極化しそうですよね。
そうですね、二極化もかつてずいぶん言われてましたが、うんうん、あのはっきりここまで二極化が出てきたってこともなかったですね、うん、相当強まってますね。でこれは多分あの、うん、収まらずに一過性の一時的なもんではなくて、うん、結構これはこの後何四半期間にもわたって何年間にもわたって続きそうな最初の動きでしょうね、う
ん
う
ん、これ明暗を分けているものは一体何なんでしょうか。
あのそこは非常にわからないんですが、うん、あの難しいんですけど、一つあの これかなと思ったのは、はい、あの東京精密あの、7729、証券コード、はいはい、東京精密という測定器の非常に強い会社があるんですけどね、はい、あの、半導体のテスターもやってる会社なんですが、はいはい、で、この東京精密の決算資料を読んでたときに書いてあったのは、うん、東京精密が言うには、あの、ものづくり業界において、その業種による景況感の違いが相当拡大していると。いうことを書いてるんですね、
はい、
あのまあ、あのこういう抽象的なっていうかあまり具体的にはっきりあの示しているものではないんですが、うん、まあ、おそらく自動車業界のことを言ってるんだろうと思うんです。東京精密 の, あのお客さんがやはり半導体業界と、うん、それからパワー半導体というその電気自動車にかなりたくさん使われる、まああのまあ、部品のテスターもやってますんで、うん、で自動車業界がその相当今厳しくて、はい、逆にエレクトロニクス業界が相当良くて、
はい、
で同じ電気の中のエレクトロニクスの中でも良いところと悪いところが分かれていると、
はい、
でもし自動車業界のことを指してこの、まあ、悪い方向と良い方向と、ね、言うんでしたら、やっぱり自動車 の, この半導体の調達不足っていうのが、まあ、かなり想定以上に尾を引いてしまってるなっていうのが影響しているところが一つ考えられますね。
それがないと作れないですからね。
あの、うん、2年前の今頃にずいぶん言われてたんですね、
はい、
あの2000コロナの年の秋、初年度の秋2020年の11月に、まあ、あのようやく挽回生産ができそうだっていうので、はい、トヨタがいっぺんにアクセル全開にして、うん、あのフルスロットルにして、もうその生産をマックスまで引き上げた、
はい、
その途端に半導体不足が世界中に起きてしまって、うん、2021年の初頭からずっと今に至るまで半導体不足という状態なんですよね、
うん、
であの2021年の4、6月ぐらいの時にはこれ秋口には解消すると言われてたんですが、その2021年の秋になったら今度は新しいコロナの第3波第5波のようなものが始まってしまって、はい、またダメになってしまった、うん、で2021年の秋にはこれ2022年になったら解消するって言われていて、まあ、そういう方向で動いてたんですが、今トヨタもその新しい年度 の, その生産計画を過去最高まで1000万台超えるまで引き上げるっていう動きがあったんです、うん、それが2022年になっても、まあ、全然解消しないまんま秋になってしまった。で、うん、今まで引きずられてきていて、まだしばらくかかるだろうというふうに見られてますね。
うーん、本当に、
これその書いてた決算資料に書いてた東京精密自体は勝ち組なんですかね。
これはあのどっちかしたら中ぶらりんです。あの決算のものは史上最高利益です。あの第三四半期今回出したのは、はい、売上それから営業利益揃って史上最高利益更新で、
うん、
あのおそらく通期でも多分出てくるだろうと思うんですが、
うん、
あのやっぱり半導体テスターに関して言えばやっぱりアドバンテストが相当強いところに今来てしまってますんで、うん、まあ、ここにあの日本のメーカーの中ではですね、うん、あのお金が集中、投資資金が集中しているというのもありますが、うん、東京精密もこれもあのいい会社ですね。あの今回もあの増配を発表してきてますんで、
うん、
であの半導体の調達不足も結局その、まあ、大元をたどれば、
はい、
やっぱりあの、まあ、要因は2つあると思うんですが、まあ、みんな一つはあの需要サイド、自動車メーカーが今まで在庫をすっからかんでやってくるというのは習い性で、まあ、トヨタを中心にですね、
うん、
それがあのやっぱり手元に在庫を置いておかないと、
うん、
地政学的リスクも怖いし、まあ、上海ロックダウンは、まあ、解除されましたが、 あのコロナ の, その影響もまだあのすっかり消えたわけではないしと、で在庫をみんな一斉に積み上げる、必要以上に在庫を積み上げるという動きがダブル発注のような形で半導体業界に出ているというのがこれまでの流れでしたね。でもう一つはやっぱりあの半導体の基盤であるシリコンウェーハーが、
はい、
あのフル生産してもフル生産しても、まあ、やっぱり供給サイドが足りないので、
はい、
供給メーカーが足りないのでここが厳しいと、まあ、やっぱりそれは信越化学でありそのアルファベットのサムコという会社が世界でも大手ですが、
はい、
ここにより大きなそのボトルネックが生じているということになるんじゃないかなと思うんですよね。
そんなに半導体が今の需要があるっていうのはもう世界的にやっぱこうテックあるいはいろいろ使うものがある、スマホとかも使うってことですかね。
そうですね、スマホにも使われますし、あの、うん、まあ、あのパワー半導体ももちろん使います。でも一番使われるのがそのロジックと言われるような、はい、そのデータセンターとか あるいは AI とか、
AI も今話題ですからね。
そうですね、あの、うん、まあ、こちらにあの使われるようなあの、まあ、パーツが一番足りないと言われてますね、はい。でまあ、これ在庫調整に今入ったって言われているのはやっぱメモリーのような部分で、うん、そのロジックの部分は相変わらず足りないという状況が、うん、あの続いてしまっているようですが、
うん、まあ、ということで、まあ、ちょっとこうなかなか半導体不足というのが解消されない中で自動車というところは作んないとやっぱり業績に、ね、響いてこないですからね。
いや、その通りですね、あの、うん、まあ、作ってただ半導体もこの自動車業界がなかなか回してもらえないっていうのはトヨタがどんなに作っても1000万台なんですよね。
あ、はい、
1000万台は、まあ、世界最高レベルです、あの、うん、世界チャンピオンですが、
うん、
ただ片やスマホとかパソコンになってくると1億台とか2億台とか作りますんで
そうですね、
やっぱりメーカーとしてもあのどうしてもそちらに数ある方に流したりとか、
あ、なるほど、あ、
うん、なるんじゃないかなというふうに想像するんですけどね。
うーん、ということでちょっとね自動車というところと半導体不足っていうのが、まあ、ちょっとこう日本全般の日本株が元気がない一つの裾野が広いですからね。
あの想像を超えてるんですよね、
はい、
あの予想していたこれぐらいだったらその供給不足は緩和するだろうと思っていたものがもう半年経ち1年経ち2年経ちでもまだ解消しないっていう状況になってしまってますんで、うんうんうん、そこの部分で、全てがあのおかしくなってるなという感じがしますね。
なかなか霧が晴れないという感じで明日トヨタ決算ですか、ね、
明日トヨタですね、1時過ぎに出てきますけど、まあ、ちょっと相当厳しいんではないかなというふうに思いますけどね、
はい。まあ、こうしたあの自動車産業に絡むところというのが一つ、それから、まあ、あとはこういろいろありますけれども決算一つで同じセクターでもこう全然株価が違うというような現象、他にはどういう理由があるでしょうか。
あのやっぱりあの賃上げできる会社と賃上げが難しい会社で分かれて、
はい、
これちょっと回りくどい理屈になってしまうのかもしれませんが、やっぱりあの改めてアメリカの、まあ、グーグルアルファベットがずっと昔から自分たちでやってたようにその会社の企業の成長はもう結局人である人材である、
うん、
優秀な人が来てくれればそれを束ねる優秀なリーダーがいればすごい製品ができて、うん、まあ、世界を独り占めできるというのがどこかの時点でようやく日本も気がついて、人はコストなんだ、20年にわたってその人件費を削減して、正規から非正規雇用にずっと、まあ、置き換えていた正反対のことがこれから求められていると、
はい、
今気がついたということですよね、
はい、
で賃上げして、まあ、高い給料払えって優秀な人が来てくれたところに高い成長力があって、すごい製品が出てきて、でなかなか賃上げできないところからは人がどんどん出て、まあ、シャープとソニー の分かれ目ってやっぱりそこにあったような感じがするんですよね、
はい、
で人が出てしまったらその次の発展はないなということに今なってしまって、 PBR1 倍割ってる銘柄っていうのは、うん、
はい、
利益率が低いので PBR1 倍上がってるわけですから、
うん、
なかなか賃上げできないんですね、うん、そしていつまでたっても PBR は1倍上がるのまんま、まあ、まあ、止め置かれてしまうような二極化の世界が本当に日本にもやってきたなという感じがします、
ね、でも今度あの積立 NISA 拡大で金融庁自体も PBR1 倍の銘柄に関しては換気を促すみたいなこと言ってるじゃないですか。
あの そこがもう本質なんですよね。PBR 一倍割れを放置したまんま、
うん、
会社もそれを大変なことが起きてるんだってことを認識せずにずっと来ていたものを、うん、外から金融庁から PBR1 倍割ってるなんてもうとんでもないぞということを言われるようになって、ようやく尻に火がついたというところですよね。ね、
でもだからまあね、いやだから東証が再編した時も僕言ってたんですけど、はい、もっとちゃんと触れようとせよって言ってたんですよ、もう。
上場基準に、
ね、じゃないと、投資家が買いたいっていう銘柄のピカピカをここに集めるんやとか、うん、プライムに集めるんだとかっていう銘柄なかったも、PBR 普通に一番割れてる銘柄も結構半数以上あるじゃないですか。
そうですね、日経平均採用225銘柄も半数近くが PBR 一倍割れですから、ね、
そう、いや、普通は PBR 一倍割れの銘柄なんか、225に採用したらダメですよ。
それは上がらないですよ、
ね。それは上がらないですよ。う
ん、はい。まあ、でもこれ猶予、あの期限が26年3月っていうふうにね、
うん、3年プラス1年で定められましたからね、
はい、
だから本当にできることは限られてるんですが、利益率を高めるっていう PBR1 倍あれを回避するっていうのは、うん、口で言うほどたやすいものではないんですけど、うん、やっぱり、今まで貯め込んだ現金が社内にあったらあるんであれば、もういっぺんに配当に回して時価総額を引き上げるとかですね。
そうそうそう、配当に回して時価総額を引き上げるから何なりして、何にもその経営者は PBR1 倍割れを何ともしてなかったでしょ。
そうですね、あの まさにここですよね。アクティビストが今度、うん、あの株式 5% を超えるまで買わなくても、うん、アクティビストがどんどん入ってくるっていう世の中に、あるいはもうそれが嫌なら親会社が、まあ、TOB をかけて、うん、もう非上場化 MBO で、まあ、本体に取り込んでいくっていう、日本製鉄がその日鉄物産、まあ、かつての住金物産を、うん、あの TOB で本体に取り込むようにですね、うん、そういう動きがますます出てきそうですね。
うん、いやてかもう3年プラス1とか言ってるけど、もっと早くしたらいいのにって言ってたな。うん、
まあ、でも、まあ、企業もこう動き出すでしょうということで、この期限までにはいろいろねやるでしょうし、うん、あとまあ本当に、賃上げしていかないと人材が流出して、もう本当に人手不足が深刻化していくということで、うん、賃上げしていく企業はまずは株価的には評価されるけど、業績はどうなっていくんでしょうね。
いや、あのやっぱり利益率下がりますよね。あの今回、まあ、任天堂業績悪かったですけど、任天堂も 10% の賃上げするって言ってますが、
はい、
やっぱりあのファーストリテイリングが1月の第2週に、うん、そのまあ、マックス 40% 賃上げすると、うん、平均で 15% 賃上げするって言ったところから、うん、まあ、今年2023年はその企業経営者は目の色が変わったと、いや、ここまでやらなきゃダメなんだというのに気がつかされたというところですよね。
はい、
あのイオンもまあ、あのと言ったらなんですか、あのイオンも 7% パートさんまで含めて引き上げる、
ねね、
あの金融機関も野村ホールディングスも 7% 引き上げるっていう、あの三井住友銀行もその新入社員の初任給をその5万円上乗せするとかですね、まあ、5万円はまだそんな大きな方ではないですが、
うん、
やっぱりもうその重工長大産業の伝統的な、うん、すごく意思決定が遅いと通常見られているようなところでさえやっぱり動き始めてきてますからね、
うん、
まあ、もっとこの、まあ、春闘今始まったばっかりですが、はい、かなり大きな、まあ、これ大企業はいいんですけどね、本当に大変なのは中堅企業、中小企業は、
ね、
本当に厳しい世の中になったなと。
いやいや、もうだから中小企業で一番問題は電気代でしょうかね。
ああ、うん、そうですね。
いやだから物が絶対こんだけ上がってくるのはやっぱり電気代がすごい高いからですよ。いや家庭でこんだけワーワー言うと言いますけど、工場持ってるとこ大変ですよ。
うん、
あの、ま、昨日か俺東北電力でしたっけね、あの、うん、系統電力を使ってる、あの、うん、ま、事業体で工場あるいはあの小売店、ま、1000万円あのぐらい電気代払ってる企業ってのは大企業あるんですか、うん、
あります、あります。
それは今回、1200万円になるって言いますよね。うん、まあ、まあ、2割ぐらい上がるっていうふうに、うん、あの、新しいモデルでは出してきてましたけど、やっぱり、それぐらいの単位で今、電気料金上がってますよね。
そうなんですよ。家庭の電気代でテレビワーワー言ってますけど、工場とかもっと大変ですから、
はい、
だからそこの部分で言うと、ほんま電気代のことも考えて、そこで賃上げ踏み切るのも結構大変ですよ。
そうですね、あの、うん、確実にファーストリテイリングはこれ8月決算ですから、うん、その半年後からあの賃上げするって言ってますけど、うん、ですから次の四半期決算は大丈夫ですが、さらにその次の2つ先の四半期決算から、うん、ファーストリテイリングといえどもやっぱり利益率はあの落ちるでしょうね、うん、
はい、そうですね、
うん、だから鈴木さんまとめますと、でもほんまに今回の決算で結局二極化しそうですね。
あ、もうはっきりそれは出てしまってますね。ですからよかった決算良かった企業、あの、うん、決算悪くてもいいんですが株価の反応も良かった企業、そのどっちかの企業にの値動きについていった方がいいですね。
う
うん、あんまりこの下に下に行ってしまってる企業を割安だっていうので買うのはちょっと今は見送るタイミングに来てますね、うん、
はい、わかりました。ここまで鈴木一之さんに教えていただきました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年に続いて2021年もFX 取引高世界第1位を獲得、多くのお客様にご利用いただいております。 GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気、またサポート体制も充実しています。 FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券、選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ。
マーケットのリアルということで、
ストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田佐和子さんです。こんばんは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は
ガーファとテスラ株高の理由とリスク、うん、高いよね。
びっくりするぐらい高い。
上がりましたよね。
上がりましたよね、
はい、
以前こちらの番組でもお話しされてたかと思いますけど、うん、2023年大統領選挙の前の年で、うん、アノマリー的に上昇しやすいとは言いますが、
はい、
いやーナスダックとかって2022年の10月13日につけたボトムから一時 17% も上がって
そんなに上がったんですか。
2月2日につけてまして、
これめっちゃ売られてました
ね。そうなんですよね。ちょっと強気相場入りが近づいたんですが、うん、やっぱり売られすぎてましたねっていうのが大きいのかなとは思います。うん、そもそもその2022年のナスダックって 33% も落ちてましたし、
はいはいはい、
S&P500 も 19% ですか、下落していましたので、一旦かなりこの売られすぎ感が出てきたというと底打ち感というのがあったのかなとは思いますね。
はい、
でその売られすぎ感というところがあるんですが、その売られすぎの一方で決算の話にちょっと移るんですけれども、うん、2月の3日までに S&P500 構成企業の約 50% 決算発表し終えたんですよね。
はい、
でそれでファクトセットが2022年第4四半期から、2023年の第4四半期まで一株当たりの損益見通しというのを修正したんですが、はい、実は下方修正されてるんですよ。
ということは本当は株は下が
る、本当はちょっとこんなに上がるのかっていうような見通しになっているんですけれども、ねね、はい、例えば2022年第4四半期、まあ、決算発表されているところですけれども、1月の半ばあたりはマイナス 3.9 っていう予想だったんですが、
はいはい、
2月3日時点にはマイナス 5.3 に下方修正されてまして、
うん、
2023年第1四半期、はい、こちらもマイナス 0.6 からマイナス 4.9 に下方修正されています。
下がってるよね。
はい、はい、第2四半期はマイナス 0.7% からマイナス 2.9% と割としっかり下方修正されているにもかかわらず株高という状況、不思議な状況ですよね。
まあ一つはリストラガンガン発表してるのも大きいねんけどね。
そうですね、コスト削減というところが意識されてるのかなとは思いますが、
日本企業も昔よくね、はい、なんか企業を人辞めさせてリストラやったこんなって言ったら結構株動いたんですよね。
そうですね、
あれ、まあ、リストラするっていうのは結構投資家にとってはプラスイメージだよね。
特にねアメリカの場合はコストという形で見なされることが多いので、うんうん、やっぱりさ初期としてはまずはプラスで反応することは確かに多いです。
はい、
はい、で特にそのガーファム まあ、GAFA プラスマイクロソフト、テスラなんかの決算なんかを見てみましても、うん、内容ってやっぱりそんなに良くなかったんですよね、うん、で、あのいわゆる IT 大手5社、GAFA は無の方ですけど、こちらの大手の売上高を見てみましても、2022年っていうのは 7% のプラスにとどまってまして、はい、過去2年間 20% を超えるところを踏まえても、うん、やっぱりあんまり良くないですよね、うん、
はい
はい、で個別の決算を見てみましても、アップルなんかはやっぱり iPhone、機関の iPhone は弱かったので、うん、まあ、減収減益でしたし、市場予想も下回ってましたよね、
うんうん、
利益も売上高も、はい、でしかもあのアップル見通しも出さなかったし、1、3月期の見通しも出さないということで、やっぱり強気ではないということが伺えますよね。
見通し出さないとこ見たらね、
うん、でアルファベットとアマゾンは増収増益でしたが、やっぱり市場予想は下回りました。でマイクロソフトなんかは増収減益でしたけれども、まあ、市場予想一部、まあ、こちらも予想下回ってたりですとか、あんまりやっぱり良くなかったですよね、うん、でメタに関してはやっぱりその減収減益だったんですけど、ここはあの見通し、先ほどお話されたコスト削減による来期の見通しが良かったということで、大幅高になりましたねって。良かったのはテスラで、まあ、増収増益で市場予想も上回りました。しかも利益過去最大というところに反応したのかなと思いますが、テスラにつきまして言うと、納車台数あの180万台という予想になってるんですけれども、前年比で見ますと 37% のプラスにとどまっちゃうんですよね。ということはテスラってだいたい 50% を目標としていることを考えると全然届きませんというのが一つ、もう一つはですね、あの2022年が 40% プラスだったってことを踏まえると、あれ前年比からその伸び幅って縮まりますよねっていうことが言われてます、はい、あと一番やっぱり気になるのがドコモなんですけど、営業利益率って下がってたんですよ今回、
うん、
決算の内容で、
はい、
で今後の見通しとしても、あれアナリストの見通しではさらに営業利益率は今後低下するだろうって言われてます、
うん、
例えばそのマイクロソフトなんかは株高で反応してましたけど、あの投資家向けの、あの会見のところで、うん、投資家会議のところであの CFO が言ってましたが、の基準となるあのマイクロソフトの重要ポイントですよね、 Azure っていうクラウドのところですけど、はい、あれって為替差損関係なしで、今前期は 30% 半ばぐらいの伸び率だったんですが、それから4から 5% 下回るというふうに発表してましたよね、
うん、
でもともとそのマイクロソフトの Azure って考えてみたら、あの Google アルファベットだったりとか Amazon から顧客を取ったということで成長してきたんですけど、やっぱりあの景気後退懸念が残ってたり、はい、企業の設備投資っていうのが縮小してるところになってくると、やはりクラウドっていうところも今まで強かったんですが、あまり頼りきれなくなってきたっていうところがありますよね、
はい、ここだけではね、
はい、で あとそのチャット GPT なんか言われてますよね、はい、あのオープン AI、
AI、はい、
検索エンジン搭載するということで昨日話題になりましたし、株価上がってますけど、うん、やっぱりその Google も黙って見てるわけではなくて、うん、先日バードって紹介してましたよね、はい、で中国ではバイドゥなんかがアーニーボットっていうのが出てくるわけですから、うん、
はい、
かなりまた競争激化が始まるとなると、お互いに熾烈な戦いになってくるので、一、はいはい、人勝ちってなかなかできるのかっていうところがポイントになってきます、
はい、
でアルファベットに関して言いますと、決算ですでにあの上場以来2回目となる減収ということになってまして、さらに企業が広告費を下げるとなると、うん、はい、ここもちょっとやっぱ気になりますよね、業績としては。
はい、
というふうに考えると、ちょっとやっぱり今回の業績あんまり良くなかった上に、見通しもそんなに強気になれないとなると、ちょっと株って買われすぎなのかなとは思います。
価格が上がったっていうね、
はい、はい、でも確かにその買い戻される理由として株価が下がった、はい、ということは当然ながら PR も下がってたんですよ、
はい、
メタなんか見てみましても、第4四半期に8倍まで下がってたんですよ。
それは安い
です、ね、めちゃくちゃ安いじゃないですか、
はい、安いね、
は
い、
テスラに関しましても2022年の初めの頃って200倍超えてたところが本当びっくりする水準でしたよね、
はい、
でしたけど一時期2022年の第4四半期になると30倍を下回るぐらいの水準まで下がってきてたので、はい、まあ、そこでようやくでは勝ってもいいかってことにはなったのかなというふうに考えられます。だから本当に売られすぎの反動と値ごろ感というのが大きかったなというふうに思われます、
はい、
ちなみに S&P500 の構成銘柄のうち1位はどこだと思います？
え、
だからガファムとかが1位かなと思ったりするじゃないですか、
うんうん、
実はワーナーブラザーズさんですよ。
え、嘘。
何が言いたいかというと、実はね、
なんでここで急にワーナーが出てきたんや。
実はテスラが3位なんです。
うん、テスラ。
テスラはやっぱり6、
テスラだと思ったけど。
はい、テスラもかなり上がってるんで、テスラも3位なんですよね。うん、なんですけど、実は1位がワーナーブラザーズで、あとカーニバルなんかも 47% で上位に入ってるんですよ。
あの船ですね。
はい、要は売られすぎた銘柄の、うん、あのグロースじゃない方ですね、バリューの方、
バリューの
ワーナーブラザーズ映画カーニバルクルーズっていうところ で、はい、でそういうところでやっぱり売られすぎた銘柄で安かったところが買い戻されてるなっていうのがこの S&P500 の上位の銘柄でも分かるということです。
うん、
はい、でいやでもこれだけじゃないんですよ、
はい、
単に売られすぎたから寝頃感があるからこの辺が買い戻されたわけではなくって、個人や機関投資家なんかのポジションの整理っていうのが2022年の10月から12月期にかなり進んだんじゃないかなと思われるデータがあるので、はい、こちらをご紹介します。
はい、
あの信用取引口座ってあるじゃないですか、マージン口座ってアメリカにあって、はい、ブローカーからお金借りて取引をするっていう口座ですよね。
証拠金で大きな取引をするの、
はいはい、でそういう口座になりますけれども、うん、実は2022年12月6000億ドル台まで減少したんですね、この借り入れ残高って。
この赤いラインですね。
はい、
あ、じゃあマージンが随分あの解消されてる
とね、解消されたってことになります。
証拠金ポジションが、
はいはい、これは2021年の10月がピークで、うん、9350億ドルぐらいあったんですよね。
いや、みんな
やすごいですよね。
ちょっとリスク取りますよね、アメリカの人。
リスク取りまくりだったんですけど、うん、はい、そこからだいたい 35% ぐらい下がってきたんですが、
カットしたんだ。
そう、そうなんです。でご覧の通り S&P500 が10月13日にそこをつけてからも、
うん、
まだどんどん下がってたんですよ。だから空売りなんかのポジションなんかもおそらくどこの間に解消されていったりもしたのかなと思うと、うん、やっぱりこのポジションっていうのが軽くなったというところも大きかったのかなと。
ね、売ってる人らも解消したんやろね。
はい、で買われすぎのところももちろん解消され、うん、空売りも解消されてポジションが軽くなったのかなというところが予想されます。
うん、
でこれあの GDP 比で見るとどうですかっていう話なんですが、6枚目なんですけど、
はい、
あの要注意水準っていう赤いライン引いてますが、この 3% にあるんですね。これ何かって言いますと、うん、IT バブルの時、
うん、
それからリーマンショックの時っていうのはこの借り入れの残高の GDP 比が 3% に接近もしくは到達した時だったんですね。
はいはい、
なので 3% って要注意水準だったんですが、
はい、
2021年以降ってそれドーンと超えて 4% 近くまで
本当だ
上がってたんですよ。
じゃあ本当に危ないっちゃ危ない相場だったんですね。
本当に借りすぎですよね、本当にね。過剰な借り入れが行われてた時だったんで、やっぱりそれもに合わせて株高だったんですが、逆に言うとそれが解消される時はドンと下落してしまうということで、それがまさに2022年だったというわけですが、
はい、
で直近はどうかと言いますと、この GDP 比ですが、はい、12月、はい、2.3% まで、
おー、ずいぶん整理されましたね。
はい、でこの 2.3% ってどういう水準かと言いますと、コロナ前の1997年から2019年の平均値になるんです。
はい、
なのでかなり整理されましたよねってことがこれで分かります。
はい、リスクポジションがあまりもうないよっていうことですね。
そうですね。
はい、
でもう一つ分かりやすいというところでお示ししますと、可処分所得費の貯蓄率と比べてどうですかっていうところを見てみます。でこちらもですね、IT バブルの時と金融危機の時、サブプライ問題の時っていうのは基本的に貯蓄率をこの借り入れ残高比が上回っちゃったりするんですよ。でそうなってくると危険っていう、
危険やな、はい、
もちろん所得上回る、貯蓄上回るぐらいって、資産上回るぐらいってことになっちゃうんで危険なわけですけど、過去そういう時に株価って調整されたわけですが、やっぱり2021年の時もこの貯蓄率を上回る勢いで借り入れが伸びてしまってましたと。で直近はどうかと言いますと、12月の貯蓄率 3.4 でした。で先ほどお話ししたように GDP 比もかなり下がって、GDP で下がったように可処分所得費でも 3.2% まで下がっているというところで、まあ、割とやっぱり整理されたかなってことが分かります。
うーん、ということで、じゃあちょっとそろそろまたリスクポジションテイクできるなっていう
まあ、アニマルスピリッツが騒いだらそういうことになるのかもしれませんけれども
、はい、
で他のちょっと数字を見てみましょうってことなんですが、プットコールレーションを見てみました。でそうすると2022年の12月ってプットコールレーション一時1.95 倍まで上がってたんですよね。でちょうど10月13日にボトム売ってたんですけど、やっぱりそのまだまだ売りたい人たちがいたと思うんですけど、 1.95 倍まで上がってたんですが、これって実はコロナ禍の3月の20日の 1.8 倍を超えてたんですよね。でこういった空売りのポジションなんかも整理されていったってこともあったので、下げ圧力が低下したということも考えられて、まあ、株高につながったのかなというふうに予想されます。
これから上がるのかな、
どうなんだろう、ね、そこが問題ですよ ね、
ね、
はい、ただ逆にあの上がったところって、まあ、テスラなんかって確かに今かなり上がってますけれども、はい、2021年末で見る、つまり2022年に下がってきたんで、2021年末から見るとやっぱりまだまだ 40% 以上下がってるわけですよね、うん、でそうなるとやっぱりどこかのところでやっぱり損切りしたい人たちですとか、むしろプラスになったらここで一旦ポジション
スクエア、やれやれの売りってやつですね、
やれやれ売りっていうのは出てくる可能性はあるので、はい、私はちょっとここからどんどん行くのはどうかなというふうには思います。あ、
上値重くなってくるかもしれないってことですね、
はい、まあ、一度あこまでテスラってやっちゃったからね、祭りでしたから、
そうですね、
それは上の方でそれはもう早くもうトントンでええわと思ってる人いっぱいいますからね。
うん、もうね、あの損切りじゃなくなっただけでラッキーっていうことで、戻ってきたらそういう売りがどんどん出てくる。
そうだから、まあ別にね、信用してなかったら、はい、現物で持ってる限りはもう持っとこうって腹決めてしまう人も多いから。
そうですね。
今日のもうひろこさんの JFE みたいなもので、もう持つしかない。
持つしかない。本当ですね。
大暴落してましたね、なんかね。
うん、いや、あの銘柄であんな暴落すんのってなかなかないよ、ね。
うん、中高長大銘柄でそんな
派手に下げてびっくりしました私、はい、あら、って思って、
まあ、派手に下げたやつもだからどっかではね、はい、あの空売りの買い戻しが入ってくるねんけど、なかなかトントンまではとな、もうあのこのぐらいやあんだけ一大祭りやった銘柄ってトントンに戻るまでないよ、はい、ほぼなかなかない。
そうですね、時間はかかりそうですよね。
いやもうほんまに、はい、
でしかも今後のリスクを考えてみましょうってことなんですが、はい、大きく3つあると考えられます、うん、もちろん1つ目はフェドの高橋姿勢ですよね、うん、昨日のパウエル議長発言では、まあ、ディスインフレ段階に入った、まあ、物価が減速段階に入りましたよってことはおっしゃってるんですが、はい、どれだけ時間がかかるか、インフレ鈍化にどれだけ時間がかかるかわからないというふうにもおっしゃってまして、基本的には継続的な利上げが適切ということですから、うん、3月5月の利上げで一旦止まるかどうかってまた不透明ですよねと。
そうですね、
で、はい、FF 先物市場でも一時期はもう3月で利上げ打ち止めで11月から利下げっていうふうに織り込んでたんですがね、今はもう 5.0 から 5.25 に引き上げられ、うん、はい、次の利下げ転換を一応まだ予想していますが12月に先送りされている状況です、はい、FF 先物市場のこの見方が今後コロコロまた変わってくるリスクっていうのは十分あると思われます、うん、2つ目は前回私がお話ししましたの債務上限引き上げの問題でして、はい、で下院議長のマッカーシーさんとバイデンさん協議しておりますけれども、本日一般教書演説が日本で ね、
はい、
あの主張することができましたが、うん、あのバイデン大統領自分はあの超党派の法案を300以上成立させた大統領だと、うんうんうん、アメリカを結束させてるんだというふうにおっしゃってはいたんですが、はい、やはりアメリカ債務上限引き上げ交渉が膠着すると、はい、デフォルトになってしまうと、
はい、
それ史上初のデフォルト、自分の代になってほしくないですよね、はい、ということもあって、基本的に一部の共和党議員が歳出削減を求めつつで債務上限引き上げっていうような交渉をするからこういうリスクになるんだってことを訴えてしまってたんですよね、はい、するとやっぱ議場が共和党員から大ブーイング起こりまして、
あ
れ結束どころかちょっとやっぱり対立って深いよねっていうのを見せた一面があったので、やはり交渉ってなかなか一筋縄でいかないように思われます、
はい、
最後はやっぱり中国ですよね。中国の景気回復とは言われますが、はい、確かに PMI も回復していました50ね。ただしちょっと気になるのがドクターカッパー、銅先物と原油価格の動きっていうのがちょっと正反対なんですね。
そうですね、銅は高いけど原油があんまり
上がらないですよね、うん、まあ、だからその中国の場合インドもそうですけど、うん、ロシア産の原油を買っているっていうところもあるのかもしれませんが、
ディスカウントでね、
ディスカウントで、はい、それにしてもちょっと買い入れが大きいので、はい、ちょっとやっぱり先物市場でも中国の景気の見方は分かれているのかなというふうには思われます、
はい、
なのでやっぱりこうどんどん上がっていくというよりはちょっとこう、まあ、割高感出てきたところで利益を取りながらという方がよろしいのではないかなというふうに思います、
はい、結構リスクイベントありますよね。金利はちょっともっと上がるかもしれないとかね、はい、債務上限も夏前にはちょっと
夏前には決着つけばいいんですが、
はいはい、ということですからね、
はい、
はい、ここまで安田紗子さんに教えていただきました。安田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
集まるよ。
占いましたぞ、あなたの未来。
え、どんな？
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意している。
なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
こ、天ぷらこ天ぷらこかな。
鳥は？
唐揚げこ唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですってよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
さて、ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、最近諦めたこと。
はい、ということで、つくりんさんから。諦めたのは結婚です。父も亡くなり80目前ながら山一つしない口うるさい母と二人暮らしの50を過ぎてしまった自分のような男のもとに嫁いでくれるひろこさんやまみちゃんのような素敵な女性などいてくれるはずもなく、投資成績悪くないんで資産もそこそこあるんですが。
で終わってるんですね。てんてんてんてんで。
諦めたそこで最終
の。婚活マッチングアプリで資産公開したらいいね。
公開ですか？
婚活マッチングアプリで資産ガーンと公開したらええねん。手っ取り前の一番やってくるよ。
まあまあそうだね。
なあ、そうです
よ。って
それはだからあの
市場がある。
何、僕は僕も僕はあの一回も結婚したことないんでバツイチとか嫌ですとか言うとあかんで。それがあかんで、はい、
高望みしなかったらいくらでも市場はあると思います。
はい、頑張りましょう。はい、
はい、チーズさんからです。諦めたのはダイエットです。
あ、
何度決意して何度断念したことか。でも決意するたびに A5 ランクの美味しい牛肉がお歳暮で届いたり、近所にマスコミなどで話題のレストランができたり、自分の意志の弱さに呆れつつもダイエットは明日からという言葉を言い訳にしてもう数えきれないほどダイエットを断念しております。
ダイエットは結構諦めてる人多いですよね。
そうですね、
誘惑が多いですから
ね、はい、何回もやったよね。
繰り返して
禁煙と禁煙とダイエットは繰り返すもんよ。
毎年やればいいですね。
はい、
はい、続いては玉ねぎ小屋さんです。渋谷の献血ステーションに行こうとしてエレベーターに乗ったところ、斜め上にあるカメラで自分の頭頂部をまじまじと見る機会があったんですが、髪のあまりの薄さに膝から崩れ落ちそうになりました。あの頃から見た目重視のおしゃれは諦めて機能性を重視するようになった感じです。エレベーター内のカメラは防犯に必要だと思いますが、ものすごく残酷な一面がありますね。
これね、防犯カメラね、
エレベーター。はっきり映りますもんね。
あれめちゃくちゃ映る映る、はい、最初はあのなんか自分の後も知らん人があれ見た時、あれなんか心霊現象かな。なんか映ってる、幽霊が映ってる。
心霊現象って受け入れろって感じですね。
それよりもポッサムが気になって。
ポッサム
ポッサム美味しい、
は
い、
美味しいです、はい、
どんなんや。名前は知ってた。韓国料理の、
はい、韓国料理の、はい、サムギョプサルのお肉を茹でたバージョンです。
あ、お肉を、はい、
茹でたバージョンです。
茹でたバージョン、
はい、あの薬味とか、
ね、焼いてこう巻いて食べる、
はいはいはい、サムギョプサルはね、はい、それの鍋に
薬味をたくさん入れてネギとか生姜とか。
それがポッサムか、
はいはい、
もう誰も知らなかったって。
本当ですか。
僕名前だけ知ってるけど食べたことない
から。すごく美味しいです。
はい、
はい、時計の針は23時28分になるところです。
大橋ひろこ投資一筋運10年、
北野誠のとことん投資やりまっせ、あれご
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、今日の投資やったつくりんさんね、早く本気の婚活サイトに登録して。出会い系のマッチングはあかんよ、婚活サイトやね。
婚活、う
ん、最初に20何万お金払ったりとかして、うん、でちゃんとあの身分証明書も出すとこで、で資産も公開したら絶対寄ってくるやつ
を。なるほど、
大丈夫、
的確なアドバイスですね。
はい、
はい、ということで、後半は安田紗子さんと一緒にお届けしました。安田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。じゃあポッサム。